明日への窓、立石正蔵のぶっつけ本番。
ペトロの手紙を読もう、その2。はい、ナミコさん、はい、9月もいよいよ敬老の日がもうすぐにやってまいりました。9
月も半ばですね。お元気ですか？はい、
敬老の日のプレゼントをあらかじめ、私のところに送っておいてくださいね。
ちょっと早いかという感じですが、
はい、横浜中央教会の立石正蔵です。
明日への窓スタッフの久保田奈美子です。今日もよろしくお願いします。
9月はね、新約聖書にあります、使徒ペトロが書きましたあの手紙を読んでおります。
先週からの続きです。
ペトロの手紙2つあるんですけれども、うん、どちらも短い手紙ですから ね、音読、声を出して読んでも、はい、ペトロの手紙の1の方はおそらく20数分しかかからないと思うのね。まあ、それをずっと読んでいくというのもいいかもしれませんけど。
そうですよね。聖書を、ずっと続けて読むと、とってもこう、味わい深い。
そうなんですね。聖書の中には30分もあればね、黙読で結構たくさん読めるんですよね。はいはい、そういうところを電車なんかでもね、読むといいかもしれませんね。今日はとってもこのペテロの手紙の特徴を表しているところをまた奈美子さんに読んでいただきます。はい、1章の17節と24、25節です、
はい。じゃあご紹介しましょう。また、あなた方は、人それぞれの行いに応じて、公平に裁かれる方を、父と呼びかけているのですから、この地上に仮住まいをする間、その方を恐れて生活すべきです。こう言われているからです。人は皆草のようで、その華やかさはすべて草の花のようだ。草は枯れ、花は散る。しかし、主の言葉は、永遠に変わることがない。これこそあなた方に福音として告げ知らされた言葉なのです。
はい。地上に仮住まいする間、この方を恐れて生活しなさいとこう言うんですね。
これ私たち一人一人に語りかけられているんですね。
そういうことですね。
はい、仮住まいをしているってあまり自覚してないですけどね。
うん、地震でね、家を失った方がね、うん、とりあえずの仮住まいしてお
られる。仮設住宅
とかね。そうそうそう。仮設住宅のことを仮住まいって言うんですね、はい、聖書はね。うん、それでこのペトロの手紙の一つの大きな特徴は、うん、まあ何ですかと言われた時に、一番簡単な方法は同じ言葉がね、うん、何回も出てきたらこれは重要なキーワードなんだなっていうふうにね。
そうそう、先週はね、聖なるものとなるっていうことも何度も出てきましたね。
そうですね。はい。それで、このペトロの手紙全体を見た時に、このあなた方はこの地上に仮住まいをしているんだとこうペトロが言うんですよ。その言葉が先週もね、うん、一章の一節で出てきましたし、
そうですね、そうです
よね、今読んでいただいたところ、うん、それからね、二、うん、章の十一節でも、はい、ちょっと私読んでみましょうね、はい。愛する人たち、あなた方に勧めます。いわば旅人であり、仮住まいの身なのですから、魂に戦いを挑む肉の欲を避けなさい。また、異教徒の間で立派に生活しなさい。仮住まいをしているんだという方がね、何度も出てくるんですね。
旅人だって。
そう。あなたは旅人なのだ。
天国への旅人ですっていうことです。
うん。これちょっと行き先間違えるとね、ただの流浪の民となってしまうんですけどもね。うん。あれは誰だったかな、シューマンだったかな、流浪の民を、
作曲した人。なんか有名な曲ありますよね。
ラララララララララララララ。なんてありましたね。あの流浪の民は、離散の偉大人を歌ったのかね。はあ、それとも、いわゆるヨーロッパにいるロマと言われている人たちね。ああいう人たちを歌うのはよくわからないんだけれども、このペトロが言うのは、我々は流浪の民、流浪というのは流れ、ね、行く民ではなくて、うんうん、私たちは天国というところにもともと本籍、故郷があって、はい、そこからこの地上に派遣されているに過ぎないんだ、というんですよ。
国籍は天にある。
そう。それである使命をいただいて、この地上を歩むようにしているんですね。だから、我々の国籍はこの地上にあるのではないから、そうすると、この地上にいろんな執着するようなことがあってはいけない。
そうすると先生、その使命が終わったら、もう地上にいなくていいわけですね。
そういうことですね。うん、未だに私がこの地上でバタバタしてるってことは、
使命がある。
まだ終わってないから、もっと働けと言われてるんだろうな。
じゃあ神様がお決めになって、うん、あ、ここであなたの使命が終わりですよって言った時はもう天国に移してくださる。
そうそう。早く行きたいね。
なるほど。
うん、でも、この地上でやるべき仕事がまだありますよというわけなんでしょうね。
生きてるってことね、うん。
ただ仕事と言ってもね、それはね、その人の全、生き方をもって証しするというのも一つの仕事ですからね、うん、クリスチャンの場合は、は
いうんうん。
それで、この仮住まいっていうことがペトロの特徴なんですけども、
はい、
仮住まいではない生き方ってじゃあどういう方だろうか。
どんな生き方でしょうね。
じゃあ、仮設住宅ではない、本当の住まいっていうのは一体どこにあるんでしょうか。で、それをどうやってじゃあ私たちはその住まいを建てたらいいんでしょうか。そんで、イエス様実はね、あなたたちは、その仮設住宅ではない本当のね、豪邸というものは、あなたたち建てる必要はない。マンションはね、そんなもんね、建てようと思わなくてもいいですよ、とこう、おっしゃるんですよ。そこのところをちょっと読んでみましょうね。
はい。
心を騒がせるな。神を信じなさい。そして私をも信じなさい。私の父の家には住むところがたくさんある。こうおっしゃるんですね。
そこに私たち入れてくださるの？
そう。で、この日本語の聖書ではちょっと翻訳分かりにくいんだけれどもね、英語の聖書ではね、私の父の家には住むところがたくさんあるって、この住むところね、マンションって翻訳してるんですよ。
マンション？
うん。あ、ナミコさん考えたマンションって最低形ぐらいのことを考えてるでしょ。
うん。
うん、ダメなの、それじゃね。マンションっていう英語のね、言葉そのものをね、英語の辞書、英英辞書で調べますともね、玄関を入ってから最低5分以上歩くものをマンションと言うと。
5分って先生すごいですよ。歩いて。
うん、そうよ。それをね、マンションって言ったら大豪邸のことなんですよ。で、大昔はね、英語のその辞書の語源辞典なんか見てみますとね、うん、昔は玄関を出てから馬車に乗って、
うん、
そして玄関じゃない、門を入ってから玄関に着くので、馬車に乗って5分を最低意味したんだけれども、
はいはい、
近頃は世の中が世知辛くなってきて、歩いてに、歩いて5分ぐらいにね、妥協しないと、この言葉が通用する、家がなくなってしまったと、こういう説明が書いてある。
なるほど。
でも、
うん、
門を入って玄関まで5分以上要求するような庭がある大豪邸のことをマンションって言うの。それをね、日本語でマンションって言うとアパートのようにしちゃったでしょ。
そうですね。
じゃあ日本のマンションのことは英語で何と言うかって言ったらコンドミニアムって言うんですよ。
なるほどね。
だからこれはね、厳密の区別もあるんですよ、
う
ん
う
ん。
だからほら、マンションって言うと何千万の万かなって思ったり、
なるほどね、
オークションとかっていうね、はいはい、南国のお家とかってね、うん、考える人もいますね。
で、下手にね、欧米人にね、あなたどこに住んでるんですか、マンションですって言うとね、うん、じゃあ召使いは何人いるんですか、こうなっちゃうからね。気をつけた方がいいです。はい、ところで、はい、で、そのマンションを神様は、はい、イエス様は私たちのために用意しておられるんです。ですから、はい、私たちは自分でね、一生懸命ね、じゃあ、仮住まいじゃない、家を建てなきゃならないなどというふうに心配する必要はない。その代わり、
はい、
神様の使命を果たすために、あなた方は地上に派遣されるんだ。で、この地上は天国ではありませんよ、ということを、この短い言い方で僕言ってると思うな。この地上があまりにもあなたにとって憧れの場所になってしまうようだったら、あなたの生き方ってのはちょっとおかしいんじゃないんですか？
おー、なるほど。みんなでもね、普通生きてるときはそういうのようにこう、憧れを実現しようと思って。
目標を立てるでしょ？
うん、そうそう。
サラリーマンにね、
うん、
あなたの夢は何ですか？
うん、
一軒家を買うことです。
ね、そうですよね。で、自分の夢を実現させる。う
ん、それだけがね、人生の目標になっちゃっても困るんですよ。だから、 我々が住むところのこの地上の家っていうのは、うん、あくまで仮住まいなんだ、うん、もっと私たちは目指さなければならないものがあるんだ、
はい、
ということをね、だからあなた方は地上にあなたの天国を求めてはいけませんよ、
うん、
じゃあどうしたら仮住まいをする生き方っていうのはできるんですかっていうと、ペトロはね、
はい、
父と呼びかける神様をこの方を恐れて生活しなさいって言うんですね、
はい、
そしてもともとあなた方というのはちょうど草のようなもんではないか、
ね、草は枯れ花は散るってさっき読みましたけどね、
うん、これですぐ思い出すがね、モーセのあの詩篇の90編ですね、うん、草は枯れ花は散る、
詩篇の90編は本当に素晴らしい、
モーセの祈りでしたね。
そうですね。
あそこでもやっぱりね、うん、このあなた方は草に過ぎない、
うん、
とこう言うんですね。ちょっと読んでみましょうかね、うん、はい、あなたは眠りの中に人を漂わせ、朝が来れば人は草のように移ろいます。朝が来れば花を咲かせ、やがて移ろい、夕べにはしおれ枯れていきます。
はい、
人生の年月は70年ほどのものです。健やかな人が80年を数えても、得るところは老苦と災いに過ぎません。瞬く間に時は過ぎ、私たちは飛び去ります。
はい。
このことを自覚して生きているかどうかによって、クリスチャンのね、うん、生き方が違ってくるっていうでしょうね。
なるほどね。
華やかさなどというものは、はい、草の花がしおれていくようにあっという間にね、
うん、
草は枯れ、花は散っていくんですよ、
はい、
そうしますと仮住まいではない本当の住まいはどこにあるかというと、主の言葉の中にある。いやー、ペテロさん、これいつ、ね、何年ぐらいの時に書いたんだろうかと思うよね。
そうですね、
もう晩年。伝説によりますとね、うん、紀元64年のローマの大迫害の時に、まあ殉教したっていう、うん、あのね、伝説があるんですけどもね。
ありますよね、逆さにね、十字架にとか、うん、いろいろありますよね。
その時までにこのペテロさんは、我らはこの地上に仮住まいするものである、うん、とこう教えたんですね。さて、今週のプレゼントは何でしょうか。
はい、今週はウェストミンスターの小距離問答書の本を抽選で5名の方にプレゼントいたします。
ウェストミンスターと言ってもよくわかんないかもしれませんよ、
ね、問いと答えになっている、ね、本当に聖書のことがよくわかります。はい、抽選で5名の方にプレゼントいたします。本希望と書いてくださいね。はい、
はい、イギリスの、ね、ウェストミンスター寺院というところ の、 あの一室に、1643年から47年ぐらいまでの間にね、はいはい、神学者たちが集まって作ったのがウェストミンスター神庁、その中の、
はい、
子ども向けの距離問答集ですね。
小距離問答です、
はい、どこに申し込んだらいいでしょうか。
郵便番号が 101-8691 です。東京神田郵便局支所箱190番、明日への窓の係です。
はい、この番組はキリスト改革派教会の提供でお送りいたしました。今月も後半、このペテロの手紙を続けます。ぜひ聞いてください。さよなら。
お元気で。